こんにちは、ハルトです。ナインナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。本書は不動産投資における税務戦略の中心に減価償却を据え、その仕組みと使い方を実務目線で整理した解説書である。著者は不動産専門の税理士であり、自身の投資経験も踏まえながら、投資家が手元資金をより多く残すための考え方を提示している。内容は、不動産投資は税金との関係を切り離せないという前提から始まり、個人と法人での扱いの違い、減価償却費をコントロールする方法、中古物件の耐用年数の考え、売却時の税負担を見据えた調整までを体系的に扱う、単なる節税の小技集ではなく、収益性と税負担を同時に見ながら投資判断を行うための実務書として位置づけられている。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、不動産投資では収益と同じくらい税務設計が重要になる。本書の出発点は、不動産投資の成否は物件価格や家賃収入だけでは決まらず、税金をどう扱うかで実質利回りが大きく変わるという認識にある。特に不動産は、会計上の利益と手元資金の動きが一致しにくいため、減価償却のような非資金費用を理解していないと、黒字に見えてもキャッシュが残りにくい。著者はこの点を投資家が見落としやすい実務上の論点として掘り下げている。つまり節税は単独の目的ではなく、投資のパフォーマンスを安定させるための設計要素であるという立場である。税務を後回しにすると、保有間中の税負担だけでなく、売却時の課税まで含めた総合収支を誤りやすい。本書はその前提を整える役割を持つ。次に減価償却の本質を抑え、個人と法人の違いを使い分ける。本書が重視する中心概念は減価償却であるが、単に建物を年数で費用化する説明にとどまらない。重要なのは、個人と法人で減価償却の扱いがどう違うかを理解し、それが投資戦略にどう影響するかである。個人では原則として減価償却を行う一方、法人では償却の進め方をより柔軟に調整しやすく、長期計画に沿って利益を平準化しやすい。こうした違いは、赤字の作り方そのものよりも、いつどれだけ費用計上するかという時間軸の設計に直結する。著者は減価償却を利益の起源として捉え、目先の節税だけでなく、将来の売却や金融機関との関係も含めて考えるべきだと示している。税務の基礎知識を投資判断に接続する橋渡しがこの章の大きな価値である。さらに、5つの方法で減価償却費をコントロールし、利益調整を実務化する本書の実践面での核は、減価償却費をコントロールする5つの代表的な方法を整理している点にある。減価償却は固定的な制度ではなく、物件の取得形態や構造、耐用年数の見方、購入時の条件整理によって、費用化の姿が変わりうる。ここで重要なのは、制度の範囲内でどこまで有利に設計できるかを知ることであり、単純に経費を増やす発想ではない。本書は減価償却限度額を最大限に活用する考え方も扱い、投資家が数値に基づいて判断するための枠組みを与えている。これにより、税金は後から処理するものではなく、取得段階から組み込むべき要素だとわかる。実務では同じ物件でも取得スキーム次第で収支が変わるため、この章は購入前の比較検討にも役立つ。そして売却時の課税まで見据えた決算期変更と経営セーフティー共済の組み合わせ。本書の応用編では、保有中の節税だけでなく物件売却時に課税が偏らないように調整する発想が示される。特に決算期の変更によって減価償却費の計上時期を調整し、売却益が大きく見えすぎる局面を慣らす考え方は実務的な意味が大きい。さらに、経営セーフティー共済を組み合わせることで、利益の出た年の負担を和らげる手法にも触れている。ここでのポイントは、税金対策を単発のテクニックとしてではなく、売却タイミングや法人の利益計画と一体で考えることにある。不動産投資では、購入時より売却時に想定外の課税が発生しやすいため、出口戦略の設計が欠かせない。本書はその出口側のリスクを、減価償却と周辺制度の組み合わせで抑える視点を提供している。最後に、中古物件の耐用年数と見つ、耐用年数の理解が投資判断を左右する。本書では、中古物件の減価償却を考える上で、避けて通れない耐用年数の扱いにも踏み込んでいる。特に、法定耐用年数が過ぎた物件や、一定期間経過した資産に対して、官民法で耐用年数を見積もる考え方は、減価償却費の計算に直接影響するため重要である。また、見つ耐用年数については、単なる自己判断ではなく、第三者の目を通した見方が望ましいという実務上の注意も示される。これは節税を優先して恣意的に数字を作るのではなく、税務上の説明可能性を確保するための姿勢である。本書が有益なのは、こうした計算論を投資の現場に結びつけている点だ。中古物件を扱う投資家にとって、 耐用年数の理解は税額だけでなく取得価格の妥当性や保有戦略そのものを左右する基礎条件になる。結論として本書は不動産投資を単なる物件選びではなく税務設計を含む経営行為として捉えたい読者に向いている。特に法人で不動産投資を行う人、これから法人化を検討する人、中古物件の取得や売却を視野に入れている人には実用性が高い。減価償却という制度を会計処理ではなく投資成果を左右する戦略要素として扱っているため、税金の基本を学びたい初心者にもすでに保有物件を持つ実務家にも役立つ。類書の中でも本書が際立つのは、節税の断片的な手法ではなく個人と法人の違い、費用計上の調整、売却時の課税対策までを一つの流れとして整理している点である。数字に基づいて判断したい読者にとって理解と実践をつなぐ橋渡しとなる一冊である。ご支援いただける場合はかやややりかポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。